強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに弁理士の新井信明先生にお越しいただいております。新井先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、ちょっと話を変えましてですね、
はい、
マリカが商標登録されたということで、うん、その逸話が面白く書かれてるんですけど、これはちょっとマリカっていうのは、私もこれ不思議なんですね。結論としては僕はどっちでもないんです、どっちの見方でもないんですけど、
はい、
私の印象だと、まあ、私が自分で判断していいって言ったら、
はい、
認めない方なんですけど、
う
ん、
ですよね。
まあ、マリカっていうのはマリオカートっていう任天堂さんのゲームに似せた本物の自動車をマリカっていうことでいいんですか。
マリオの遺書なんか来て貸し出して、最近はないんだろうと思いますけれどもね、一つのゴーカートの改造版みたいなものですね。まあ驚くながらあれが公道を走れるんですね。法律的には問題がないと、ヘルメットもしてない、まあ、そういう状態なんですね。それで遺書なんか借り出して貸し出して走らせるもんだ、外国のお客さん喜ぶんだけれど、これって任天堂さんにしてみれば俺たちのマリオにただ乗りじゃないか、これ面白くないですよね。実装はないかもしれません。なぜかというと、同じようなサービスを任天堂さんがああやって車を使って衣装を貸し出すような商売をしているわけではないわけですから。でもやっぱりマリオのやっぱりイメージを崩されたりすると困ります。これ面白くないのは当然ですね、まあ、そこでトラブった。だけどマリオは有名だけど、マリカーっていうのは任天堂さんも登録をも取っていなかった。マリオとマリカー、マリオカートがつながるかどうかが、ここが一つの争点だったんです。特許庁はつながらないって言って考えたんですね。つながらないって考えた、それで登録が通っちゃった。それに対して登録後に任天堂がクレームをつけたんですね。でそのクレームに関しても、いや任天堂さんあなたの負けよということで、マリカの方が勝ってしまった、こういう話なんです。でそれ以後、実は私ももうちょっとフォローしなきゃいけないけど、今のところまだ表に出てきてるような様子がないので、私もフォローしきれておりません。だけどこれ商標の登録の怖いところですよね。だけどマリカということ自体は任天堂さんノーマークだった。でもノーマークが果たして攻められるかというと攻められないところもありますね。一方でも任天堂さんぐらいの力のある会社ですから、結果から見れば予想しとく方が良かったんだろうなとは思いますね。まあこれがそういう案件でございます。だけど著作権の問題があるとか不正競争の問題があるとかいろいろ言われてて、その裁判の動向はまだ私はまだつかめておりません。これが現状でございます。
これは本を読むとですね、
はい、
マリカー社は例えば思いつきでやってたんじゃなくて周到な準備をしてたなっていう感じがするんですけど、ある意味まあ任天堂さんから何か訴えられることまで想定してたのかなと、だから勝てたのかなっていう感じがするんですけど、
はい、これはあくまでも推測の域は出ませんけれども、六角先生の意見に賛成ですね。やはり周到に見て、ある程度そこに、まあ、任天堂さんの有名なところにどっか乗りたいなっていう意図があったのかもしれないですね。あったの、職はどこにもありません。だから本当のことはわからないですが、やっぱり周到なものはあったと思います。これで弁理士がついてマリカっていうのを商標出願しております。そこはちゃんと見たと思いますね。別の商標だからこれは登録になる可能性が高いということを踏んで出願したんだろうと思います。見事に当たりましたね。そういう意味では登録が取れたということ。
だから商標に関わる人たちっていうのは登録することだけが専門家ですね、
はい、
商標に携わる専門家っていうのは登録の手続きじゃなくて、いかに事業に勝つかっていう観点でご支援しないとということですよね。
はい、もうまさにその通りですね。私も含めてこの登録をする弁理士というものはもっともっと勉強しなきゃ、これはもう私も自戒を込めて申し上げているんですが、
もう
本当にもっと勉強していかなきゃ。で逆に言うと、出願をするときにですね、それを聞かなきゃいけない。出願をしてくださいという依頼であって、それで調査をする。すでに同じような登録がないかというのを見たりもするわけなんですが、それで相談が終わってしまえば、それでそれ以上のことを知ろうともしないし、知る必要もないということになってしまうんですね。依頼をする側もそうだし、弁理士側がもっと努力をしなきゃいけないけど、何に使うんですか？どういう意図を持ってるんですか？どういう事業戦略ですか？ということを聞く、聞かない。これがすごく大事なことだと思います。
そうですよね。
はい。はい。
でこれとちょっと似てる例としてフランク・ミューラーさん、
はい、ミューラーね、
これ、
は
い、面白いですよね。
これは完全にやられましたね。
でもこれは私は心情的にはフランク・ミューラーさんが勝ってもしょうがない。
先生これ言っていいのかどうかわからないけど、私もそういう面がないわけじゃない。
だって例えば関連がある会社ですよっていう前提じゃないですよね、
はい、
別会社だって分かる
ように、はい、裁判も全然客層行くお店も違うじゃんということを裁判の中でも話言ってますね。確かにそうだな、本家本元も別に特別な損失はないのかもしれない。顔に泥を塗られるようなこともないのかもしれませんね。
でも多分これむしろ逆にフランク・ミュラーさんの方ですね、
本家本元の方ね、
逆に知れちゃったんじゃないかっていうかね、お互いにね相乗効果があった
よ、ね、あったかもしれませんね。これ例が違うかもしれませんけど、歌手の美川憲一さんが、まあ、落ち目の時期があったとなかなか呼んでもらえない、そこにコロッケが出てきてモノマネをするわけですよ。おかげで本家本元が元気になった。違うかもしれないけど、そういうところはあるのかもしれませんね。
そうですよね。これ実はね、フランク・ミューラーさんはフランク・ミューラーさんを評価してあげた方がいいんじゃないかと思うんです
けど、ああ実際だけどトランプこれ裁判を起こせば勝てるかもしれませんよ、不正競争防止法なので。でもやってないですね。もしかしたらわははって笑ってるのかもしれません。まあ何とも言えません、現実を見たわけではありませんから。そういうところで私も全く六角先生と同じ考え方を持ちますね。法律ガチガチで判断するんではなくて、ただ一つの一市民として見たらこれはいいじゃんこのぐらいというのが本音ですね。そうではなくて本当にパクリで本家本元に損害を与えるようなもの、例えばこれ商標、まあ商標と言っていいでしょう、ノーパン喫茶ニナリッチなんてのがあったんです。これ有名なあの裁判例なんですよ。これそうすると、まあ、ノーパン喫茶っていうのはあの今使っちゃいけない言葉かもしれませんけれども、特に大阪だったんですけどね、そういう類の喫茶店が出ますとニナリッチ、まあやっぱりブランドとしてそういうものを持つことをステータとしてる人たちしてみると、ノーパン喫茶に同じような名前があるって面白くないですよね。そうすると持っておられるそのニナリッチの例えばバッグでも何でもいいんですけれども、そのブランドものの価値がなんかやっぱりくすんできますよね。これはまずいですよ。フランク・ミューラーさんとはちょっと違うレベルかなと思います。
若干違うんですけど、
はい、
コメダコーヒーさんも似たようなことを言ってましたよね、
はい、よくあのさすがに先生見ておられる店舗の形状ですね。それはそうです。あれはどうなんでしょうね。裁判所はダメっていうふうに判断をしました。どうなんでしょう。皆さんがコメダコーヒーで、まあ、美味しいコーヒーを飲もうという時に行って、店舗が似てるからってお店を間違えるんだろうか。どうなんでしょうね。実際問題としては難しい問題で。まあ、許されるべき行為ではありません。もちろん。許されるべき行為ではないんですけど、なんかどっかでも悪ノリのただノリの意図が見えなくもないので、やっぱり裁判所の判断は正しかったのではないかなと私は思います。
ただ飲食店の業界の人に聞くと、もう最初から自分のやってるお店はデザインとかですね、真似される前提でやってるっていうことで、一応鳥貴族と鳥
焼き鳥屋さん、
はい、鳥貴族と何でした
っけ、
鳥次郎ですね、
鳥次郎です、
はい、でまあ一応争ったんだけど、結局どうせ真似されちゃうっていう前提で最初からやってるらしくて、でも今はね、うん、焼き鳥専門店結構増えましたよね。だから飲食店さんは時間的に間に合わないんですよね。いわゆるその看板の寿命って短いから、
あ
争ってだって5年持たないんじゃないですかね、 あの手はね。
なるほどね、まあ、いいか悪いかちょっと置いといて、それが現実だということなんでしょうね。渡美さん、渡美さんもそうかもしれない現実、まあ、あれはちょっと意見長いですけどね、あのそういうことかもしれませんね、うん、でそれっていい悪いは置いとくんですが、実損ってあるんですかね。
まあありますよね、
やっぱありますか、
ね、あるけど
お客さん流れちゃう、
うんうん、だけどそれを前提に商売してるし、どうせだから逆にいずれライバルがいなくてもお客さん減っちゃうから飽きちゃいますよね。
飽きちゃいますね。ああそうですね、あそう思います。
で私は自分の恥ずかしい話をすると、時々ヨドバシカメラに行ってビッグカメラのポイントカードなんか出しちゃったりしててお店の人が目をキョトンとされるんですけど、私も自分がビッグカメラ行った時にヨドバシカメラ行ってるのか、ビッグカメラ行ってるのか自分で自覚しないで行っちゃってるんで。
あ、あるそれ。ありますよ。
ええ、
あります、あります。
だから難しいですね、あの利用するのはね。なんか
それ別にそこで間違えてスイカ出したというのが次元が違いますよね。とにかく量販店に行ってるよ僕はっていう感覚ではいますよね。
あとこれは私こういう間違いはしないんですけど、ロッテリアに行ってマックシェイクくださいって言った人がいると
かまあありそうな話、
うん、それはちょっと冗談ですけど、まあそこら辺までですね、ちょっと線引きって難しいですね。
そうですね、はい、そうですね、うん、はい、私もそう思いますね。
だからそうですね、これは法律がどうこうっていうよりは商品戦略をどうするかっていう部分で、うんうん、そこまでまず消費戦略を考えて、それを弁理士さんのような専門家に相談して対策を
仰ぐとか、そうですね、はい、一回行って間違えて入ったとしてもまずきゃやっぱり戻ってきますよね。むしろラッキーの面だってあるので、
そうですね、
先生がおっしゃったように商品戦略できちっとしたものを出していればやっぱりお客さんはちゃんと分かってくれるのではないでしょうかね。
ということで時間にな
りましたので、はい、
はい、またこの続きは来週お聞かせいただければと思います。新井先生、今週はありがとうございました。
はい、六角先生ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。